Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まず、はじめに、ユミコさんからいただきました。ありがとうございます。ミョウケイさん、私は全盲なので、漢字が苦手なので、誤字があったらごめんなさい。白い杖を持って外出すると、いろんな人に親切にしてもらいます。その時幸せな気持ちになることがよくあります。私もいつか恩返ししたいなと思います。妙慶さんの放送を聞きながらそんなことを思いましたとのことです。そうですね。先月はもう恩返しについてね、お話をしました。それを由美子さんは深く聞いてくださったんですね。こちらこそ私は白い杖の存在を見ながらいろんなことを学ばさせていただきます。道にずっと貼り付けられている点字ブロック、当たり前のようには横切ったりある時には通ることがありますが、しかしこの点字ブロックを頼りに白い杖の方は歩かれるんですね。そしてその中でも不安になったらいろんな人が声をかけてくれる。もしも私が由美子さんの立場だったらどれだけ不安だろう。でもそこにお手伝いしましょうかって言ってくれる人がいたらどれだけ嬉しいだろう。私たちはたまたま見えてるだけです。でも光を失った人の気持ちはどこまでわかってるんだろうか。自分も見えなくなることだってあるのに。共に共存していくっていうことはどういうことなんだろうかということを改めて由美子さんのメールで考えさせていただきました。どうぞこれからも末永くラジオ聞いてくださいね。さあ、続いての方です。愛知県より40代の女性からいただきました。ラジオネーム、あいあいがささん、ありがとうございます。みょうけいさん、初めてメールをいたします。みょうけいさん、先日東本願寺で4月2日のサイン会ありましたよね。私は平日で京都まで行けなかったんです。どこかでお会いするチャンスってないんですか？法話とか何かこう語り合えるところってないんですか？とのことです。ありがとうございます。まず愛知県ということで、私は中日文化センターの栄で、心の講座をしております。生きがい講座と言います。4月14日火曜日夕方6時半より中日文化センター栄で、講座をいたします。お申し込みは、電話番号を言いますね。0120-538-164 0120-538-164。また遠方の方でなかなか直接ね、法話会って行けない方はね、実は中日文化センター栄ではオンライン講座もしております。もう簡単にスマホからでも講座を受けることができますので、同時にね、ぜひお申し込みください。5月14日中日文化センター栄で行われます。またもしも京都まで来ることができましたら、京都の、地下鉄第5駅近くで山崎屋さんというケーキ屋さんで法話会をします。これが4月26日夕方4時半からです。電話は 075-573-1628 075-573-1628。 4月26日ケーキと法話会を行います。またサイン会に行けなかったということなんですが、5月10日日曜日、改めて京都市内でサイン会をしますが、場所は改めてご案内いたしますね。私のカメラ妙計を検索していただくと、毎日日替わり法話、ブログを更新してますが、そちらでも毎日詳しくご案内をしておりますので、どうぞ覗いてみてください。あいあいがささん、ありがとうございました。さあ、続いての方です。孫仙人様、ありがとうございます。福岡よりいただきました。最近ね、本当にもう全国いろんなところから聞いてくださってるんだなと感じます。 はじめまして。旅行で福岡から滋賀に来て、妙慶さんのラジオを聞かせていただきました。妙慶さんのラジオを聞きながら、本当に日々の生活に楽しみを見つけるんだなと思いました。口角を上げてお仕事したいと思います。関西に旅行に来た時にはまたラジオを聞きますね、とのことです。そこでね、ラジコでも聞けますよ。ぜひね、ラジコアプリを開いてみてください。そこで検索していただくと、どこからでも、河村妙慶の心が笑顔になるラジオを聞くことができます。また、瞬時に聞けなくてもタイムフリーとして、後ほどお聞きいただくこともできるので、ラジコはとっても便利です。ぜひ、また、福岡からも聞いてくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。ちんちょうげさん、ありがとうございます。奈良から引っ越して早10日。同じ町内に住む娘一家が片付けの手伝い何回も来てくれました、とのことです。いやー、引っ越しお疲れになったでしょう。新しい環境はどうですか？そしてね、ご家族の皆さんが手伝ってくれたって嬉しいですね。荷物整理もできて、新たな気持ちも持てますよね。どうかどうか、これからも、お仕事と、そしてこの土曜日の8時ラジオ、訪ねていただきましたらありがとうございます。さあ、続いての方です。鈴蘭さん、ありがとうございます。向こう市よりいただきました。奈良から京都に引っ越しをしましたが、奈良でのお友達とランチをしたり、桜を見に行ったり、本当に何気ない活動をしております。心がほっとしております。感謝の気持ちでいっぱいです、とのことです。そうですか、そうですか。ね、いい時間を過ごしてください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。空を見上げてさ、いつも素敵なおはがき、ミモザ、そして夜桜の絵はがき、ナムアミダブツと書いてくださってます。本当に素敵な素敵な、もう老舗の和紙屋さんでいつもね、買ってくださってるんですよね。今日は素敵なおはがきを2通いただきました。一つは、お参りに行かれた時のことを書いてますね。あるお堂にお参り行くと帽子を取るようにすごく強い言葉を受けたんですけれども、でも本当に寒い中、私自身風邪をひいて何だろうかなと思いながら、そして改めて、お父様の方のお母様の52回忌の法要もなさったんですね。でもなかなか自分の代、その先ぐらいまで覚えてても、さらにその先のご先祖様のことなかなか覚えられないところを、本当に空を見上げてさんは、こうして仏事を大切に受け止めてくださってるんだなと感じました。そして番組のこと、ずっとすでに、私は十分救われている身なんだということに気づかせていただきましたって、もう一通のね、おはがきに書いております。もうまさしく3月28日の吉春さんの言葉を引用してくださったんですね。以前私は、よしこさん、吉春さん、ご夫婦のもとをね、訪ねてお見舞いに行かせてもらったときに、吉春さんが長年、本当に自分自身で感じたことを私に問うてくださった。お念仏申したから救われるんじゃなくて、もうすでに私たちは救われてる身なんだということを確認したいっておっしゃったんですね。これをもう今まさに改めてリスナーの皆さんと共有したいと思います。もうあなたは阿弥陀さんの懐の中にいるんですよ。空を見上げてさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。佐藤子の母さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつも素敵な放送ありがとうございます。すでにご存知かもしれませんが、ある雑誌にこんなことを書いていました。乗り合いバスでの園児とお母さんの会話。お母さんは、やめなさい。降りる人がいないのに、バスは止まるのよ。迷惑でしょ。すると、子供さんは一度だけか、だからいいでしょう。降車ボタンを押したいんですね。それお母さんは、 やめなさいと言ってるその声を聞いて、乗務員さんがどうぞボタンを押してもいいですよと優しく言ったそうです。その瞬間、子どもさんはピンポンピンポンピンポンと響きあるボタンを押して、バスの中の空気が和んだそうです。そして降りる時にはバスの乗務員さんと子どもさんはハイタッチをして降りたんだそうですね。マニュアルにはないはずです。そうした気持ちを汲んでくれて本当に私もこの文を読んで笑顔になりましたとのことです。里子の母さん、私ももう心が和みました。ありがとうございました。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。